お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
税務上オーストラリア移住者である者は、会計年度の始まりである7月1日から、全会計年度に得たすべての収入を税控除の効く経費とともに申告する義務があります。オーストラリア国税局 ATO は、この申告に基づき、本来納付すべき額より多く源泉徴収された場合は、差額の払い戻し、その逆の場合は差額の追加納税を決定します。初めてタックスリターンを申告する方も、そうでない方も、そしてタックスエージェントを使う方も、そうでない方も、自身の税金、タックスにおける義務を知っておくことは重要です。納税者がタックスリターンを申告できるのは10月31日までとなっています。また税理士、タックスエージェントを通して申告する場合は、この期限を延長することもできると、ATO のアシスタントコミッショナー、ロバート・トムソン氏は説明します。ATO は7月末以降の申告を推奨しています。トムソン氏です。
7
月1日から申告することはできますが、可能な限り7月末まで申告しないことをお勧めします。7月末までには雇用者の情報をはじめ、利子所得、民間医療保険のデータなど、多くの情報が申告書にあらかじめ入力されるからです。つまりタックスリターン申告をする際に、その情報がすべて揃っているため、より簡単に、より早く申告ができ、何かを忘れる可能性も低くなるのです。ロバート・トムソン氏でした。この事前に入力された情報には、受け取った生活保護も含まれると、サービスオーストラリアのコミュニティインフォメーションオフィサー、ジャスティン・ボット氏は説明します。センターリンクから支払いを受けている人は、7月中旬頃からその支払いに関するサマリーを入手することができます。このサマリーには、その会計年度に弊社から支払われた課税・非課税の支払い額と、弊社に依頼された税控除が記載されています。ジャスティン・ボット氏でした。子ども手当、ファミリータックスベニフィット、また保育補助金、チャイルドケアサブシディを受給している場合、会計年度末に支払いのバランスが調整されます。サービスオーストラリアは、タックスリターン申告後の ATO の納税通知評価に基づき、申告された収入の見積もりと会計年度末の実際の所得を比較して調節を行います。これにより、より多く手当を受給していた場合は返済を求められ、逆にその額が少なかった場合、サービスオーストラリアから上乗せ額を受け取る可能性もあります。収入の見積もりと実際の収入が一致した場合は、何もする必要はありません。ボット氏です。
ファミリータ
ックスベネフィット、またはチャイルドケアサブシディを受給している方には、タックスリターンを申告すること、またあなたかパートナーが申告する必要がない場合でも、それを届けることが必要です。それはこれらの情報は自動で伝わらず、本人が届ける必要があるからです。その情報が入って初めて支払いの調節を行うことができるのです。ジャスティン・ボット氏でした。在宅勤務の場合、かかった経費の税控除を受けるには、それを証明するための記録を残す必要があります。経費を計算する方法としては、在宅勤務1時間あたりの額を計算するフィックスレートの方法と、実際の経費を計算するアクシャルコストの方法があります。ATO のトムソン氏は、どの方法を選択するにしても、納税者は2つの重要なことに注意する必要があると強調しています。
フィックスレートメソッド
を使う場合、電話やインターネットなどタックスリターンの他の部分で申告されている経費を含まないことです。2つ目は1年を通し在宅勤務したすべての時間を記録しておくことです。ATO のウェブサイトには40の業種、職種別ガイドが掲載されており、それぞれの職種において申告できるものとできないもの、またどのような記録を残す必要があるかを確認することができます。ロバート・トムソン氏でした。ATO のアプリにある無料の記録管理ツール、マイディダクションを使えば、領収書や請求書の写真など、経費の証拠を一箇所に保管することができ便利です。オーストラリアで初めてタックスリターンを申告する人は、全会計年度のタックスリターンの申告が必要かどうかを確認することが重要です。 申告する必要がない場合でも ATO に申告しないこと、いわゆるノンロジメントアドバイスを提出する必要があります。しかしほとんどの場合、所得を得ている個人はタックスリターンを提出する必要があります。申告するにはいくつかの方法があり、必要な人にはサポートもあるとトムソン氏は説明します。
MyTax
を使ってオンラインで、または登録されたタックスエージェントを通して、または紙での申告書を提出することもできます。連邦政府が支援するタックスクリニックプログラムもあり、タックスリターンで助けが必要な人をサポートしています。また年収6万ドル以下の人が利用できるタックスヘルププログラムもあります。ロバート・トムソン氏でした。ニューサーセルス大学の租税法准教授アン・ケース・クーマー氏は UNSW タックス&ビジネスアドバイザークリニックの創設ディレクターでもあります。このクリニックでは最も脆弱な人を対象に、登録税理士の協力のもと無料でタックスやビジネスへのアドバイスを提供しています。
クライアントの視点から言うと、
私たちは経済的困難に苦しんでいる人を支援しています。これらの人々は主にコミュニティセクター、例えば金融カウンセラー、法律サービス、ライフライン、その他のコミュニティ支援団体から紹介されてきます。私たちは連邦政府が資金を提供する全国タックスクリニックプログラムの一部ですが、 ATO とは独立しています。全国に約15のクリニックがあります。アンケース・クーマー准教授でした。多くのオーストラリア人はタックスエージェントを通してタックスリターンを申告しており、オーストラリアにおけるエージェントの利用率はイタリアに次いで世界で第2位と報告されています。ケース・クーマー准教授が共同で行った調査によると、年間所得が少なくとも18万ドル以上でない限り、タックスエージェントを利用しても、自分で申告しても返金額が大幅に増えることはないと言います。しかしタックスエージェントを利用することで得られるメリットは他にもあります。
共
著者であるクリス・エバンズとリム・ヨンドクとともに実際にこのことについて調査を行いました。4年間にわたって500万件を超えるオーストラリア人のタックスリターンを調査してきました。その結果、驚くべきことに、高所得者でない場合、タックスアドバイザーを利用することで得られる本当のメリットは利便性と確実性であり、納税額が減るという形での節税とは限らないことが分かりました。つまり人々が税理士を利用する理由はたくさんありますが、節税だけが動機ではないということです。アンケース・クーマー准教授でした。税理士を通してタックスリターンを申告する場合、その税理士が登録されていることを確認するよう准教授は付け加えます。最初に確認すべき先は税理士会ですが、通常税理士はアクレディテーションを飾っているので、そこから登録簿を確認することができます。また登録された税理士であれば、通常それをすでに公表しています。もしかしたら CA や CPA、 IPA といった会計認定機関にも認定されているかもしれません。アンケース・クーマー准教授でした。またこのタックスリターンの時期、ATO の成りすまし詐欺に注意することも忘れてはいけません。ATO のアシスタントコミッショナーロバート・トムソン氏によると、昨年、納税者の個人情報を取得しようと詐欺師が接触したケースは 60% 増加したといいます。詐欺師が求めたのは氏名や住所、前ガブの ID、タックスファイルナンバー、さらにはクレジットカードの詳細など、成りすますための情報です。
Before you give any of your personal information up, stop, think, and protect. Don't share any of these details unless you trust the person and they genuinely require your details.
個人情報を提供する前に一旦止まり、考え、そして守りましょう。信頼できる相手で本当に情報を必要としていないのであれば、これらの情報は一切教えないでください。そのメッセージや電話が偽物であるか自問してください。また、マイガーバカウントへのハイパーリンクは決してクリックしないでください。ロバート・トムソン氏でした。以上、SBS ゾイ・トマイドーのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。